こんにちは、青木です。前回に引き続き、S野さんと対談音声を取っていきたいと思います。よろしくお願いします。
はい、はい、お願いします。
はい、じゃあ今日のテーマ、
はい、
まあ、なんか以前話していただいた時に、その、はい、青木さんはなぜ20万っていう壁を超え、はい、30万を超えっていう、はい、なんか僕の中で大事だと思ってるのは、はい、10から20を超えたタイミングって結構その基礎力をつけたっていう意味で大事なんですけど、はいはい、ブレイクスルーっていう感じで言うと、多分その客観的には50の壁を超えた時が結構そのやってきたことを広げていったっていうところだとのがなんか効いてるのかなと思ってるんですけど、はい、ちょっとなんかその辺あたりの話をこう、
はい、
まあ、僕がこうやりながら僕目線のことと旗から見ていただいてた部分でちょっと話していけたらなと、
そうですね、
はい、思ってます。で、そのまあちょっとだけ経緯を言うと、まあ、僕はその一つの商品というか、はい、まあ少ない一つのブランドとかでこうまくいって、
はい、
で20とか30という壁を越えていって、はい、でちょっとそこから2ヶ月ぐらい間が空いて、はい、50、まあ そこ、はい、その時タイミングでは60まで行ったんですけど、はい、その壁をまあ越えていった時に、はい、で何をしたのかっていうのをまあ自分で振り返った時に結構もうナチュラルにいつも通りやれることをやってただけなんですけど、
はい、
いやそうじゃなんか役に立たないというか、はい、それはみんなやってると、
はい、
でも行かないから、はい、そこのなんかもうちょっとあるんじゃないのっていうのがあったので、
はい、
こうそれを振り返った時に思ったのは、
はいはい、
一つうまくいったブランドがあって、
はい、
それを違うブランドに展開して、
はい、
かつそのブランドがその元々やってたやつより高かったんですよね、
はい、利益単価が
、まあ、あの商品単価も高くて利益単価も上がったっていう感じなので、はい、そのもう単純にベースアップをしていって、
うんうんうん、はい、
そのブランドで、でもそのブランドも新しく参入したところも商品自体はなんか1個2個ぐらいなんですよね、
うんうんうん、
売ったのって、
はい、
そこが、まあ、まあたまたま売れたというか、
はい、
ので、まあ、その壁を越えれたのかなっていうところはあるんですけ ど、
はい、
そこってこう、広げられないものなんですかっていうと、
はい、
ちょっとこう、
はい、
言葉にトゲがあるかもしれないですけど、はい、なかなか広げるって難しいところなんですかね。
そうですね、これ前のその音声で言いましたけど、
はい、
やっぱりその1個の体験を通して、
はい、
こうきちんと分析をして、
はい、
した上でしかも応用するというのは意外とできない、はい、
意外とできない、
はい、多くの人がそんなにうまくすぐできることではないですね。だから逆に僕がちょっと聞きたいのは、
はい、
まあ、そこのスムーズな展開がなぜできたのか、なんかちょっとざっくり流れ、2014年の、
はい、
まあ、実績を僕のちょっと記憶ベースで思い出すと、
はい、
まあ、コンサル2月に受け出して、
あ、15年ですね、
あ、2015年ごめんなさい、はい、2015年の2月に受け出して、
はい、
で3ヶ月あって、
はい、
でそこではマックス確か、まあ、20万台だったと思うんですよね。
25万でしたね、
はい、でその終わった後すぐぐらいに30万超えて、
はい、
でしばらくはそのくらいの多分利益が続いてたと思うんですよ。
そうですね、夏ぐらいまではそんな
感じでしたね。そうですよね、で、はい、確か9月かなんかに60万いきなり多分利益で言うと倍ぐらいにいきなりなった。
ああ、でもそうですね、
っていうことですよね。
あ、確かにそうです。8月までちょっと伸びてて、8月で35ぐらいは確か行ってたんですけど、はい、まあなんか倍近くは、
そうですね、
はい、行った記憶があります、
はい
はい、
でそこからまた10、11ってなって12でもう100超えてるってことは、はい、結局その期間で倍を2回やってるわけじゃないですか。
まあそうですね、
はい、客観的に見るんですよ、
はい、そうですね、
はい、まあ、ご自身の実感としては平常運転の延長線上だということになってますが、
はい、
でもやっぱりその倍になるっていうのは、
はい、
売れたものを分解してみると、
はい、
その売ってたものが今までよりも利益が倍になりました、
はい、
まあ、もちろん今まで売ってたものもあった上でのベースアップなので、
はいはい、
その全部ひっくり返って、
はい、
あの取っ替えたわけじゃないと思うんですね。
そうですね、
はい、その30万あったものにさらに30万オンした、
はい、
っていうのがその新しい部分が、まあ、新しいブランドの商品だったっていうことだと思うんですけど、
はい、大前提としては資金繰りは良くなったのはあります、
うん、
それはやっぱりこう外せないというか、
はい、
まあ、多少こう在庫をすぐ売ら、はいはい、まあ、在庫販売も結構やってたので、はい、その在庫をすぐ売らないとっていうので価格を下げていたのが、うん、まあ、待てるようになったっていうのは一つ、う
ん、なるほどです、なるほど、
あったのかなとは思いますね、
はいはい、
それはまあ大前提としてあるんですけど、うん、じゃあ資金があればうまくいくかっていうと別にそうではないと思う、
もちろんもちろん、
はいはい、思っていて、でその部分がどちらかというとこう今から話していく、はい、こう気になる部分なのかなと思うんですけど、うん、そうですね、あ、ライバルを見て、
はいはい、
とりあえずそのライバルたち、
はい、
どちらかというとちょっと格上って言ったらいいんですかね、はい、まあ、自分より販売実績が多いようなライバルが近い環境なのであれば、はい、どのブランドを扱っているかっていうのはやっぱりこうすごく注視したというか、はい、でその中でもその元々扱ってたブランドより高いのであればやっぱりなおさらですよね、
はいはい、
うん、でそのライバルたちが、うん、そこで薄利多売をしてるとは思えないので、
はいはい、
おそらくここで利益を出してるんだろうっていう前提のもとに、
はい、
そこに切り込んでいったっていうのはあるのかなと思いますね、うんうん、
なるほど、
はい、
ライバルの、まあ、はい、分析、まあ、分析はしてたと思うんですけど、はい、まあ、さらにそこの何ていうんですかね、いいとこ取りをよりしようかなという意識が強くなったっていう、
強かったですね、
とこですかね、
はい、なんかもともとこうあった領土をさらにこう広げに広げに、
なるほどなるほど、領土を広げるっていうのは確かに分かりやすいというか、まあ、感覚的にはなんかしっくりきますね、
もともとこう自分の強い、まあ、勝てる場所っていう表現を僕は結構してるんですけど、うん、勝てる場所をまず作ると、
はい、
でその勝てる場所を、うん、まあ、ある程度、まあ、盤石にしながらっていうとちょっとこう保守的なんですけど、はい、でもまあ盤石にした上でそこを獲得した術をまた次の土地にこう広げに行くっていうイメージはありましたね。で、そこのこう最初のこう勝てる場所を見つけていった時に、はい、ライバルがどれくらい利益を取ってるんだろうかっていうのが、まあ、なんとなく予測がつくっていうんですかね、
うんうんうんうん、
そのメールマガでもよく触れられている現地の定価を確認しましょうっていうのが基準になってるんですけど、はいはい、その現地の定価を基準にライバルの販売価格と、
はい、
まあ、おそらくこのライバルだったらこれぐらいの割引は最低受けているし、うん、まあ、もしかしたらここまで受けてるかもしれないなっていう幅に自分も同じ立場に並びに行ったっていうんですか、
ね、なるほどなるほど、それはケースとしては交渉を具体的にショップにしていったとかっていうのも含まれるってことですか、
ね、含みますね、うんうん、はい、まあ、その交渉ショップに交渉するときに、
はい、
在庫を前提にすると割と交渉しやすいなというのは僕の実体験としてあって、
ね、
はい、というのはそのいくらにするから買いたい、
うん、
いくらだったら買いたいってもうこっちが提示できるので、
はい、
逆に無在庫前提になってしまうと、
はい、
まあ、これぐらいの月でこれぐらい買えたらいいな、割引くれませんかみたいな、ちょっとこう、うん、なんか向こうにとってメリットになりにくいというか、
はい、まあ、具体性には欠けますよね少しやっぱり、
はい、うん、これくらい買いたいと思うんだけどっていうところがいくらなら買うっていう提示ができて、で、はい、その価格ではい、ライバルたちがもう売ってるのを見えてるので、
なるほどなるほどなるほど、
この価格で買えば自分はまだ出品をしてなくても、はい、利益はこれぐらいが予想されるし、
はい、
少なくとも赤字にはならないとか、うん、っていうのがもう前提条件としてあるので、
なるほどなるほど、
その時にこうショップに交渉っていうのはしていって、
うん、
まあ、見込み通りの利益を結果的に取れてるのかなっていうのは、はい、ありますね、うん、でそれをしていくとまたライバルがどういうところで仕入れてるのかってなんかうっすらこう予想がついてきたりとか、
はいはい、
あ、ここで割引取れるんだったらもしかしたらこのライバルってここだったのじゃないかなみたいなのがちょっと、はい、うん、見えたりはして、うんうん、よりこう広げたのかなとは思いますね。
なるほど、
はい、うん、そういう江藤さんのコンサル生、まあ、元コンサル生も含んだ中に、はい、その50とかっていう数字を、
はい、
まあ、超えてる人もいると思うんですけど、はい、その人たちっていうのはまた逆にこうどうやって超えていってるのかなっていうのはちょっとこう気になるところでは
あるんですけど、はい、そうですね、いろんなパターンが正直まああるんですけど、
はい、
まあ、一つはやっぱり青木さんみたいに割と在庫メインで、
はい、
持っていってっていう人もいますし、
はい、
逆にその無在庫で、はい、ある程度数を売ってっていう人もいますし、
あ、なるほど、
まあ、でもパターンとしてはまあその2つが多いですかね、そのくらいの規模になってくるとやっぱり、
あ、そうなんですね、まあ、僕の場合はどちらかというとその在庫メインでやってるので、
はい、
あまり無在庫だとイメージが湧きにくいというか、
はい、
特に正直なところにあって、うん、でその 無在庫だとやっぱある程度こう数を広げないとちょっとこう到達しにくいのかなって思うんですけど、そういう
出品数、
出品数ですね。
そうですね、まあ、青木さんと比べたらもうだいぶあります。具体的に言うと、まあ、少なくともやっぱ300ぐらいは出品してますね、常に出品中の数が。
あでもそれでも300ぐらいといえば
300ぐらいといえば300ぐらいです。あ、じゃあ、ね、300か500の間ぐらいかなっていう感じかなっていう気がしますね。
そうなんですね。そんな1000とかはいらないと、はい、
まあ、必要ではないと思ってます。やってる人もいますけどね。
はい、はい、あなるほど。じゃあ、まあ、1000ないといかないものではない
という
の
はではないです。はい、
断言できる部分ってことですよね。
はい、まあ、それはでもやっぱ前も特にそのパーソナルショッパーランキング の、
はい、
あの上から日本の出品者とか見てると、
確かに
逆に上の方の人たちって出品数ちょっと少ないですよね。
少ないですね、
うん、
はい、1000件超えてる人って結構いないです
ね。そうですね、あんまりいないと思いますよ。
2,300 とか結構います
もんね。はい、
でそれでそれだけのこう販売数というか、まああのランキングが何で決まってるかちょっと正確には分からないですけど、まあ、売り上げがベースなんとしたら、はい、その数字でそれだけ の、 あの売り上げは上げられるってことですもんね。
はい、
確かに、まあ、数はだからこういらないわけじゃないですけど、
はい、
質が重要だっていうことですよ ね、
そうですね。伴ってれば別にそこまで1000、2000と出す必要は、
うん、なるほど、
決してない。
なんでその300っていうのもその多分その方がこうまあ、見つけられたというか、
はい、
勝てる場所になってるわけですよね。
そうですね。
なるほど。あとなんかこう、50万とかっていう、はい、まあまあ、今ある程度稼いでるところから次のステップに行くときに、
はい、
足りないものっていうのはこうコンサルをする上でなんかどう探してるんですか。まあ、やっぱその人によるとは思うんですけど。
そうですね、人によるんですけど、直近の特にバイマの傾向としてやっぱり人気順を上げるというのはすごく大事だなと思っていて、はい、
人気順を上げる、
はい、そこにやっぱりちょっと意識を重点的に持っていった方がいいのかなっていう気はしてますね。
だから例えば回転数が速くなるっていうのも一つあると思いますし、
はい、
あとは高値で売れるっていうのも、
はい、
結構起因してるのかな
と思
います。
どうしても、はい、あの無在庫の場合だと、まあ、割と在庫被ってることが多いわけですよ、あの買い付け先が、
はい、あ、はい、
なのでいかにその早くお客さんに見てもらって買ってもらえるかっていうのは、
あ、なるほど、
はい、とても重要ですよね。
そうですね、残り1個の在庫を、
はい、
自分含めてもう1人のライバルが2人こう出品していて、はい、自分から売れたら1万円の利益だけど、はい、相手から売れたらゼロだっていうのであれば、ね、はい、当然自分からまあ売れたいので、はい、それでこう同じ条件で買ってるとして、まあ、その割引の受け方やもしくは受けてないという条件が一緒なのであれば、
はいはい、
その差別化できるところはなくて、
はい、
お客さんにもう見てもらったもん勝ち。
そうですね、基本的にはそういうことになるので、はい、だからあのもっとシンプルに言えばできるだけ早く出品するとか。
あ、なるほど。
意外とそれも重要ですよね。
先にアクセスを集めて欲しいものを集めちゃった方が、はい、あの高値で売れるっていうことは。
そうですね、
あの人気順も上がって売れるってことは確かにありますね。
はいはい、もちろん究極的には割と他の人が使ってないようなマイナーなセレクトショップを見つけてきて、
はい、
でそこからまあ割引とかもらって出品しているのが一番、
はい、
まあ、楽というか、
そうです、
競合も湧いてこないですし、
はい、
あのいい形ではあるんですけど、
まあ、そういう状況にばっかりはならないです
ね。そうですね、それはありつつ競合してるショップが、
はい、
をどう生かすかっていうことを考えると、やっぱり人気順を先にどうやって上げるか、
はい、
もしくはできるだけ早く出品するかっていうのは意外と大事なのかなっていう気はしますね。
うん、そうですね、同じショップ、あのそれでこう、まあ、気になったというか、
うん、
あやっぱりそうなんだなと思うのは、あのメルマガとかでこうたまにこうコンサル生の方の利益報告というか、こういう商品売れましたっていう、
はいはいはい
はい、ウィクラの利益出ましたって話あるじゃないですか、
はい
はい、意外とこうファーフェッチとか、
はい、
あのマッチーズとか、
はい、
誰もが知ってるショップから出るんだというか、
はいはい、
そういう印象を受けるんですけど、
はいはい、
それっていうのもこう、なんていうんですかね、ショップを使いこなすとか、
うん、
同じショップなのに自分よりこう、あ、自分の方がより条件を良くしていくっていうのは、
はい、
なんかこう共通して言えるこうなんか大事なテクニックっていうか観点というか、
うん、そうですね、まあ、やっぱりその 結局人気順をじゃあどうやって上げるかっていうと、まあ、ライバルより優位に立つ条件で出せるかどうかっていうところなので、
はい、
まあ、そういう意味ではそのファーフェッチの特徴をきっちり把握しているかどうかとか、
はい、
まあ、ファーフェッチだけに限らずですけどね、
はい、
それぞれのショップの特徴を捉えているかどうかっていうのはやっぱ大事なんじゃないかなと思いますけど。
あ、そうか、そうですね。あ、そのショップの特徴を抑えるとかでいうと、はい、僕が結構気にしてるのは、
はい、
そのショップが、商品ページを残すかどうか、
うんうんうん、はい、
要は売れちゃったらページごとなくなるのか、
はい、
アウトオブ、はい、残ってるのかっていうのはそれって結構大事なのかなっていうのは、
うん、
でそれの変化が分かると、
はい、
ライバルが売れたであろう時に、
うん、
こうそのショップなんじゃないかって思ってたのがよりこう確証に近づくというか、
はいはいはい、
まあ、もちろんそのたまたま別の人から買ったが、
はいはい、
そのショップで買ったこともあるので確証にはもちろん至らないんですけど、
はい、
でもそういう、こう変化を見れるっていう意味ではこうショップの特徴を抑えるっていう、
はい、
なんか一つの視点としては大事なのかなというのは。
それってでもあれですよね、そのショップは、
はい、
おそらくバイマーのパーソナルショッパーがよく使ってるだろうっていう、はい、割と前提のあるショップですよね。
あ、もちろんですね、全部ではないですね、はい、はい、
なんか誰も知らなさそうな感じのショップでじゃないですよ
ね。あ、ではないですね、はいはい、やっぱりその誰もが知ってるってことはこう自分以外の人が手を出せ、まあ、もうすでに手を出しているので、
はい、
そこでこういかに自分が優位に立つかっていうのはやっぱり常に考えてるかなとは思いますけど、はいはい、でも、うん、そういう特徴を結構知ってるショップ増えてきて、でそのショップがかつ使えるというか、
うん、
まあ、安く仕入れられるとかいいものが入ってくるっていうショップの特徴の幅、ショップの特徴を知ってる幅が広がった時っていうのはなんかブレイクスルーしやすかったのかなって、
うん、
なんかこう一つそのショップをきっかけになんかそこのショップだけで利益が10万20万って言ってることってまあよく
ありますね。
あるので、そういう、こう細かい見方っていうのは結構効いてくるのかなと。
そうですね、
はい、
それこそ極端な例だと、
はい、
昔よく買ってたショップは、
はい、
なんかブランド一覧から探すと出てこなかったけど、
あー、
キーワードで検索したら出てくる商品っていうのがあったりして。
なるほど、
でめちゃくちゃ売れる商品なんですよ。
なるほど。
でもそんなこと思わないじゃないですか普通は。
いや、思わないですね、
まあ、普通はそのブランドとか、まあ、カテゴリーから見れば、
はい、
まあ、出てくるじゃないですか普通は。
うん、そうです。
でもなぜかそれは出てこなくて、
はい、
多分そのショップ側が出品するときの設定を間違えてたんでしょうね、きっと。で、なんかキーワードで僕は疑い深いんで本当にないのかなって調べたんですよ、
はい、
そしたら本当にいたんですよね、
はい、
まあ、定番のものだったんで、
はい、
どっかのタイミングで入ってくるだろうと、
はい、
でそのブランドの商品がなんかいろいろ入荷してたんですよ、
はい、
あ、このタイミングだったら入っててもおかしくないんじゃないかなってちょっと疑って、
なるほど、
ショップ内でキーワードで検索したらいたんですよね。誰もそんなこと気づかないんで、
はい、
それだけで利益が結構出るみたいなのは、まあ、あんまり大手のショップだとないですけど、
うん、
結構店舗を少なめでやってるセレクトショップとかのオンラインだとたまにありますよね、
はい、システムがこう絶対じゃないっていう、
はい、
なんかこう前提条件というか、
はいはいは
い、マインドセットってあった方がいいな。
ありますね、それは。パーフェッチとかめちゃくちゃですからね。同じ商品のページ何個あんだみたいなことは結構ありますし、
で一方がセールになってて一方は定価とかっていうのもありますもんね。
はい、う
ん、なんかやっぱりこうバイマーのシステム自体もこの間不具合とかもありましたけど、
はい、
なんかこう前提じゃないし疑わしい、うん、それはなんか相手を信頼してないとかじゃなくて、
はい、
そういうもんだっていう。
そうですね、可能性を常にさまざまなことを考えておくっていうのは大事なマインドセットではないかなと思いますけど。
なるほど、はい、そうですよ。例えばこう、まあ、サイト上に、
はい、
在庫切れだって出てても、
はい、
意外と聞いてみるとあったりとか、はいはいはい、
そうですね、
うん、
もうそれもよくありますし、
うん、なんかほんとちょっとしたひと手間なんですけど
ですね。あとはショップスタイルとかリストとかで、
はい、
まあ、特にリストとかかな、
はい、
ソールドアウトって出てくるけど、
はい、
実際行ってみるとあったりするんですよね、
はい、
在庫まだ残ってんじゃんっていう、うん、
でそこの段階でこう結構ふるいにかけられるなと思うのは、うん、まずリストからそのサイトに在庫切れになってるからって行かないっていう人がまず
一
つと、
はいはい、 そうですね、
でその商品ページからショップに飛ぶんですけど、
はいはい、
商品ページ自体がおそらく変わっていて、
はい、
あそこでやっぱないんだと思ってやめちゃうというか、
はい、
そこからもう一つそのショップの中でちゃんと探してみるということをするしないっていうのは、
はいはい、
なんかこう二段階でトラップというか、
そうですね、はい、非常になんか端的な話ですけど、うん、やっぱり差がそこで意外とついたりはしますよね。
確かにそういうこうショップの特徴ってやっぱ大前提として抑えてる人多いというか、はい、まあ、抑えてないとなかなかそこに行けないっていう要素も、ね、まあ、少なからずあるのかなと。
そうですね、はい、
なるほど。ちょっと話がこうここは、まあ、やっぱり丁寧さというか、はい、地道さっていうところに戻ってはくるんですけど、はい、そういうのをしっかりこうなんていうんですか、幅を広げた時にもう抜け漏れなく、まあ、完璧には無理でも、
はい、
力の入れどころを、はい、優先順位が高いところっていうのをしっかりできる人っていうのが、はい、割とこうブレイクスルーをしていくのかなっていう。
そうですね、そういう印象はやっぱりあると思います。まあ、それができる上でなんか資金が、
はい、
はい、ある、もしくは、まあ、時間が増やせる、
はい、
とかっていうのが順番的にはいいんじゃないかなと思いますね。やっぱり最初から資金だけあって、じゃあ在庫ドバって買って売れるかっていうと、まあ、売れますけどまあなかなかうまくいかないですし、
そ う, です、ね、
うまくいけるようにならない人がそれやっても、はい、やっぱりあんまりなんかこう、うん、いい上昇気流には乗っていけない気はします、はい、まあ、あんまりそういう人見たことないから分からないですよね
いるかもしれないですけど、
ね、そうですね、
うん、まあ、そういう手を取れないですもんね、やっぱり、
うん、
なるほど。自分がこうどこにつまずいてるかって客観的に見れる見れないってあったりするんですか？っていうのは、例えばその、
はいはいはい、
僕がその資金で抜けた時っていうのは、
はい
はい、自分で最初はあんまり気づいてなかったんですよ、はいはい、資金がネックになってると、はい、でただ違う切り口でその、はい、ちょっと売り値が安いですよねって話がまあ上がった時に、
はい、
それって資金持ってたら、はい、もうちょっと高値で売れるんじゃないですかっていう話のところから、
うん、
あ、実は資金がネックになってたんだなっていうのを知って、自分が思ってる、例えばよくあるなと思うのは、いや、とにかくリサーチができないんです、はい、リサーチが足りないんですみたいなのってあると思うんですけど、はいはいはい、そういうこう自分のこう詰まってるところ、はい、行き詰まってるところを客観的に、
はい、
まあ、しかも正しくジャッジできるかどうかって、なんかこう見ていてなんかあったりするんですか？それってなんか自分で気づく人、
はい、
気づけない人ってあると思うんですけど、
はいはい
はいはい、そういうのってこう はたから見ていてるというか、
そうですね、ブレイクスルーレベル の, その改善に関してできてる人はほぼいないですね、正直。
あ、
例えば、
はい、
もうはたから見てると、
はい、
今のあなたにこれ以上の利益を求めるためには、
はい、
必ず新しい買い付け先を開拓しなければいけない、
はい、
っていうケースなんですけど、
はい、
でそのためにはそのための時間を確保しなきゃいけない、
うん、うん、
なるほど。でももう今その使える時間は今のその作業でもいっぱいいっぱいなんですよ、はい、だからなんとかしてその今の時間をどっかうまく作り出して、新しい時間を削って作り出して、
はい、
で新しい買い付け先を開拓しなきゃいけないですよね、それはまあ競合が少ないショップを開拓しなきゃいけないですよねっていうのを、やっぱり自分を客観的に見てできる人はなかなかやっぱりいないですね。結局やっぱり日々来る問い合わせの数とかに追われて、あるいはその中で起きるトラブルとかに追われて、
で、なるほど、
うっすら気づいてたとしてもバチンとそこに注力するっていうことができる人はなかなかやっぱりいないと思いますね。
ああ、なるほど。それちょっとこの話が一致するかどうかわからないんですけど、はい、最初にその20万超えた時っていうのは実はこう半々ぐらいの商品構成でして、うん、
はい、
最初半分ぐらいは単価1万円ぐらいのものと、
はい、
もう一つの方は、利益単価が2000円ぐらいのもので、うん、でただ数が売れて、
はいはいはい、
でもう人気順も上位でひたすらこうさばける状態にあると、
うん、
でまだ仕入れられるってなった時に、
うん、
ただ問い合わせがやっぱりやたら多くて、
うん、
で梱包発送作業っていうのが手間取る、
はいはい
はい、ってなった時にこれをじゃあこれ邪魔だなと思って、ただ利益は確保できるの で、
ね、
さっきこう冒頭の方で話した勝てる領土、勝てる場所をちょっと身を削らないと、
はい、あえて捨てるっていうところですよね。
そうですね、はい、いやあれ痛みともなったんですけど、まあ、その時はもう捨てることができて、
はい、
で結果的にそれ以上の利益とか、まあ、時間も確保できたので、
はい、
よかったんですけど、やっぱり手放すってこう最初掴みに行く時に痛みってすごい伴うのかなとは、
うん、そうですね、何かしら実害は伴う可能性が当然あるので、
はい、でそのさっき言われたこううっすら気づきながらも、
うん、
そこをこう、まあ、見ないようにするというか、うん、っていうのはなんかその痛みを伴いたくないっていう部分もやっぱり心理的にはあるんじゃないかなとはなんか感じていますね。
まあ、そうしたからといって残念ながら必ずうまくいくっていうわけではないんですけど、はい、でもそうしないことには新しいことができないんだったらもうやるしかないっていうのはありますよね、
はい、そういう意味でもこう何ですか、自分でブレイクするっていうのはなかなか、はい、
なかなかそこそのレベルで の、 あの客観的な判断ができる人っていうのはまあ珍しい、
なるほど
ですね、割合としては。
それってっていうのは どうしたらいいんですか、なんか新しい刺激を入れるしかないですかね。
まあそうですね、まあそのためになんかコンサルを使ってくださいみたいなところはありますけど、そうですね、どうすればいいのかな、そのレベルってなってくると本当に難しいですよね。
あ、例えばそのバイマ以外のところの情報をなんか見て自分のところに置き換えで、でもそれができるんだったらそもそもできるって話になっちゃいますか。
そうですね、そう、なんか一日そのバイマやらない日を設けて考えるとか、なんかもうそういうレベルで一回ちょっと立ち止まってみないと、追われてる中だとやっぱなかなかできないと思います。
そうですね、はい、なんかこうああまずいなって思ってても、
はい、
問い合わせが来ちゃうと完全にそっちに持ってかれるというか、
そうですね、
なんかこう日曜日の夜のこうサラリーマンのこのままでいいのかなって思いながら、
はい、
もう仕事を回り出したらもう金曜まで働き続けてしまうという、一回止まってみる、
一回立ち止まって冷静になってみるっていうことぐらいしか正直今僕には具体的にはアドバイスできないかなという気がします。もちろんその施策としてはなんかいろんなフレームワークとかってあるじゃないですか、
はい、
まあ、いわゆるあのコンサル的な人たちが出してる本って世の中にいっぱいあるので、
はい、
なんかそういうフレームワークを使って考えるっていうことは技術としてはあるんですけど、
じゃあそれを実際できるかっていうと、
そうですね、
そういうものではない、
まあ、はい、そもそもの知識としてまああるのかないのかっていう以前の話として、
はい、
うん、なんかその自分が本当に今どこにネックになってるのかっていうのを一回ちょっと立ち止まって冷静に考えてみるっていうことをまずやってみないとなかなか、
なるほど、
うん、難しいんじゃないかなっていう気がしますね。
なるほど、これは難しいテーマですね。これはもう自分にもすごく当てはまるところなんですけど、
いや、まあそれはみんなそうだと思いますよ。結局なんかあの何かしら の、 その投資をしてリターンを得るっていうのが大前提なわけじゃないですか。で最初はそれは時間であって、はい、で少しずつその利益が出てきたらその利益を使ってまた時間を確保して、
はい、
で新しい、まあ、富を生み出していくっていう流れになるわけですけど、じゃあ今そのためその流れに乗れてない、
はい、
乗れてないとしたら何が今ネックになってるのかなっていうのを考えた時に、
はい、
まあ、大体は時間かお金のどっちかが足りてないんですよ。
確かに確かにそうですね。
それ以外は多分ないと思います、
はい、なんかこうやったらこうなるんじゃないかってうっすら思い描いてるところはあるというか、はいはい、思い浮かんでくると思うんですよね、
はい、
きっと、
はい、
でそれに対して投じるものがないからそこにたどり着けないというか、はい、立ち止まってみる。
そうですね、立ち止まって時間とお金は今足りてるかなっていう考えてみると、まあ、足りてないと思うんですけど基本的には多分危機迫るレベルで足りてないのかどうかっていうところと、
はい、
じゃあその足りてない理由は何なのかなっていうのを振り返ってみると、例えば意外と最初は梱包に時間かけすぎてるとか、
はい、
意外とそういうところがあったりするかもしれないですね。なんか俺の手紙めっちゃ長く書いてるとかそれは何の意味があるんですかってい う、
うん、
今も意味はあると思うんですけどね、コスパとしてはそこは切り捨てて別のところに当ててった方がいいんじゃないかっていうのは、その小さいひな形としてはなんか当てはまる話なのかなっていう気がしますけどね。
あ、なるほど。あ、その全ての行動に、
はい、
なんかこうは別にやめることができるっていうのが大前提になるというか、こうし、これ例えばもう受注が来たら梱包しないといけないみたいな発想ってあると思うんですけど、
はいはい、
実はその受注梱包しなくていいかもしれないし、
はい、
極端に言ってますけど、
はい、
梱包しなくてもいいかもしれないし、
はい、
もっと言えばその受注は取らなくてもいいんじゃないかっていうぐらい、なんていうんですか、立ち止まれるかどうか。
そうですね、まあ、フラットにって表現があったら分かんないですけどどっちの可能性もあるっていうのは常に持っといた方がいいですね。だから昔僕コンサルしてた人に やっぱり行ったことありますよ。すごいなんかトラブルになりそうな感じで、しかも利益が、
はい、
まあ、2000円だか3000円だかぐらいしかない、10万円のバッグを受注取っちゃって、
はい、
いやあなた今時間ないですよねっていうそれもしさらにトラブル引き起こしたらどうするんですかねっていうのは言いましたね。
そのリスクとその返ってくるリターンの天秤かけて明らかに不利なとこに足を踏み入れてるっていう、はいはい、その旗から見てると、
はい、
今多分こう音声を聞いていてもそれって、はい、いやそれはまあやめた方がいいよねって思うんですけど、うん、多分当事者になると、
そうですね、渦中にいるとそのジャッジはやっぱり難しい、どうしてもやっぱり、まあ、今の例で言えばお客さんがいるっていうことはあるので、
はい、そうですね、
はい、やってあげたいっていう気持ちもありますしね、もちろん
ですね。なんでこうまあ立ち止まって振り返るっていうのはすごくこう、まあ、できる場合できない場合 もちろんあると思うんですけど、はい、そういう意識を持つか持たないかで立ち止まれるかどうかは、
う
ん、あると思うので、そういうところもまあ意識してみていただきたいなと思いながらこう、はい、僕自身も意識していきたいなって思うところで
も、は
い
は
い、
まあ、僕も意識していることではありますそれは
ですよね、
はい、
ちょっとこう話がだいぶブレイクスルーから大きくなっていったんですけど、はい、まあ、まずは勝てる場所をとりあえず作りましょうと、
はい、
その上でその領土を広げていく方法っていうのはないかを、
はい、
なんかまあライバルをきっかけなのか、
はい、
まあ、そのブランドをきっかけなのかで広げていくことを考えると、
はい、
でそこに広げていくときに何か足かせになっているものが実は気づかないうちにあって、
はい、
それがまあ大きな切り口としては時間だったりお金とかっていうのが足りないんじゃないかっていう視点で、はい、まあ、立ち止まって見てみる、
はい、
今手放せるものがどっかにないかっていうのを見た上で、
はい、
次のそのよりこう美味しいって言ったらいいんですかね、利益単価が例えば上がるとか、はい、まあ、目指すところに行けるようなところをこう捨てつつ広げていくっていう感じがいいのかなと思うんですけど、こんな感じで大丈夫そうでしょうかね。
はい、いいんじゃないでしょうか、はい、
じゃあブレイクスルーをしていきましょうということで、
はい
はい、今回の音声もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。